恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。子供たちの賛美、とても可愛かったですね。式の方が一番可愛かったりして。ケリーさんの賛美、本当に心に染みる素敵な歌をありがとうございました。本当に日本のクリスマスは私たち慣れてますけども、アメリカの方から見ると珍しいクリスマスのようなんですね。本当にクリスマスケーキがアメリカにはないということを聞いて皆さんびっくりしたでしょう。あれはアメリカから来たと思いましたね。本当にたくさんのクリスマスのいろんなものがある中で、一番大切なものが実は日本のクリスマスには欠けているということをつくづく思わされました。このクリスマスになると必ず登場する主要な人物たちっていうのがいるでしょ。皆さんどんどん声を出してあげてくれますか。クリスマスの物語に出てくる主要な登場人物たち、どうぞ大きな声で。どうぞ。羊飼い、ありがとうございます。はい、ガブリエル、最初から難しいのが出てきましたね。ガブリエル、はい、マリア、ヨセフ、博士、天使、はい、あ、星、はい、そうです、登場人物です。劇では必ず星を棒に持って歩く人が出てくるんです、はい、他にどうぞ。イエス様、すごい、出てませんでしたね、賢い。他にはヘロデオ、アンナ、シメオンとか、律法学者とか、町の人々とか、はい、いろいろ出てきますね。はい、宿屋の主人も出てきますよね。そうでした。そういったクリスマスの数々の登場人物の中で、博士さんたちのことを最初に考えたいのです。創世記から博士の話なんてですね。東の国の博士たちは不思議な星に導かれてイエス様のところにやってきたと聖書にあるのです。そのアウトライン、修法の後ろにアウトラインがありますが、そこに旧約聖書民数記24章の17節の御言葉を書き出しておきました。実は旧約聖書にこういう言葉があるのです。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り。これはヤコブの子孫の中から一つの星が昇る、そしてそれが救い主の予言としてユダヤの人たちには伝わり、もしかするとその言葉がずっと東の国ペルシャとかそういった地方にまでユダヤ人が待ち望んでいる救い主や王様が生まれるときに一つの星が昇るという形で伝わっていたのかもしれません。あの東の博士たちというのは星を見ていろいろ物事をですね、こう決める、そういうですね、人たちだったようで、西の方に光るこの不思議な光は何だろう。その時に、あ、そうだ、あの方角、イスラエルの方角、あの伝え聞く言葉のように新しいユダヤの王様が生まれたその印に違いない、そうだ、その王様に、新しく生まれた赤ちゃんの王様にお目にかかろう、プレゼントを差し上げようとですね、やってきたというのです。ちょっと、聖書からそこのところ読んでいますから聞いてみてください。マタイによる福音書の2章の9節から。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。 そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。さあ、この星に導かれてイエス様にお会いする。いいなぁと皆さん思いません？私たちにもそのようなですね、不思議な、しかしはっきりとわかる神様からの導きが与えられたらどんなにいいかと思うのです。例えば、結婚したいと思っている若い男性、女性が、本当に自分の結婚すべき人に出会うと、その後ろぐらいにですね、花火がブーン、ブーンと上がるの見えたら、あ、この人がそうだったんだとわかれば便利でしょ？ただ問題は両方に上がらないといけないということですね。自分だけに見えてね、プロポーズしても、私感じませんと言われたらおしまいですからですね。本当に就職したいと願っている、仕事を探しているの方には、うちの娘も今東京で就職活動してるんですけどですね、このところに就職できるっていうところにですね、何か星のようなものがずっと引っ張っていってくれて、ここだここだとですね、光ってくれたらどんなに素晴らしいでしょう。人生の分かれ道に立って、どちらを選択していいか分からないとき、こちらに行けとばかりにですね、神様からのこう手の形をしたですね、信号がこう点滅してくれたら、これは便利だと思います。最近の車に、普及し始めたものにのーカーナビっていうのがありますね。車のナビゲーションシステム、もしかして皆さんの車で妬みませんから、カーナビのついている車も乗ってると手を挙げてください。慰めですね、本当に。誰もいないらしいです。そうか、そんなにも普及してないんですか。それとも皆さん本当に貧しいんでしょうか。のカーナビ、あれはすごいですね。上空2万1000キロのですね、に打ち上げられている人工衛星から電波をですね、キャッチして、そして車で、その人工衛星からの電波をキャッチして、自分が今どこを走っているかがわかるわけです。そして設定した自分の目的地に、どの道を行けばいいか、ちゃんと案内してくれて、こっちは混んでいるから、こっちの道を通りなさいと教えてくれて、もし横道にそれると、違います、違います、違いますとですね、教えてくれて。まあですね、このカーナビっていうのはまさに現代の博士が見た星なんですね。そうでしょ？星が案内したんですから、カーナビも星が案内してくれてるんです。そんなのがあるの初めて聞いたっていう顔していらっしゃる方が何かいらっしゃるようですけど。はい。もちろん私の車にもついてませんから、ご安心ください。ですね。人生にもですね、あのナビゲーションシステム、カーナビがあったらいいなと思いますよね。車の運転じゃなくして、人生をですね、私たちが生きていくときに、まさに正しい道を示す。あなたは今どこにいますよ。どっちへ行くんですよ。違います、違います。違います、違いますとですね、教えてくれる、そういうものがあったら素敵だと思いますけど、皆さんあるんです。私たちはみんな、ね、カーナビシステムを持っているわけです。ヨハネによる福音書の10章、そこに3のところに書き出しておきました。イエス様が羊飼いと羊の例えの中で語ってくださったお言葉です。門番は彼、羊飼いのために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。聖書は私たちは羊だとしばしば教えるわけです。ご存知のように羊っていうのはこの弱くて、また方向音痴で非常に愚かな動物だと言われています。まあ、自分で試したことがないの ですね、羊に叱られるかもしれませんけれども、羊はですね、とてもまた視野が狭いそうです。ですね、もう自分の目の前のことしか見えてないんですね。羊が首を上にぐーっと上げてですね、さあ1キロ先に何があるだろうかなんて羊は見ないのです。いつも自分の目の前ですね。 うつむき加減に自分の先しか見ていないわけです。ですから、そんな失意の性質ですので、すぐにこう、他のものに気を取られると、もう他が見えなくなってしまって、群れから外れて道を迷ってしまうわけです。私がイスラエルで会った羊飼いの少年、とても興味深い少年でした。この羊飼いの少年はですね、片方の手に石をいっぱい持ってるんです。小石を。そしてですね、羊の群れをこう番しながらですね、悠然と構えていて、そして羊が群れからですね、一頭こう逃げ出すとですね、こう迷っていくと、この石を持ってですね、羊の方に向かってヒュンと投げるんです。ものの見事にこのコントロールが効いていて、迷っている羊の鼻先、もうスレスレのところをヒュンと行くんです。決してぶつからないようにですね。そうすると差し物をですね、他に気を取られている羊も目の前にですね、石がヒュンと来ますので、ハッとするわけです。何が起こったかっていう感じで、そして振り向くと、あ、群れから外れていることに気づいて、また帰ってくるんですね。わあ、この少年はなんといいテクニックを持っているかと驚いたんですけどですね。羊が、羊飼いの声を聞いている間は安全です。聖書の中に、またこのような説教の中に、また他のクリスチャンの証の中に、読む信仰的な本の中に、私たちが羊飼いの呼び声をですね、いつも聞いている限り安全です。しかし時に私たちは羊飼いの声から耳を背けて目を背けて他のものに心を奪われ気を取られて迷い出てしまいがちです。そんな時です。神様も私たちの鼻先にピュッとですね、神様の意志が飛んでくるのです。私たちは今日そんな神様の鼻先ピューをですね、一つの実例、イサクの実例の中に見ることができます。創世記の26章です。イサクは先週習いましたように、飢饉を逃れるために一時的にペリシテ人の地ゲラールに行きます。12節から読んでいます。もう一度、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので。皆さん、飢饉を逃れて生き延びるためにイサクとその家族はペリシテ人の地ゲラールに来たのです。ところが難民としてやってきた彼らがしばらくするうちに現地のそのペリシテの人たち、ゲラルに住んでいる人たちよりも多くの収穫を終えて豊かになっていったというのです。一体何年そこに滞在したのか書いていません。でも1年や2年じゃなかったようです。結構長くここに腰を据えたようです。そして彼はそのうちに富、ますます栄えて非常に裕福になり、羊の群れ、牛の群れ、多くのしもべたちを持つようになる。よそ者が、他から移り住んできた難民が、自分たちよりも栄えるのを見て、ペリシテ人は当然のように、妬みを起こします。14節の後半、持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。そこで何をしたか。この乾燥した地域で、裕福になる鍵は水を手に入れることです。イサクは、お父さんのアブラハムが以前、やはりこのゲラルに住んでいた時に、掘っていた井戸。アブラハムがいなくなった後、ペリシテの人たちはその井戸に土を入れて、石を入れて、塞いでいたのをもう一度、掘って、もう一度水を出させて、使っていたわけです。その井戸を持って、彼は裕福になったのですが、イサクを妬んだペリシテ人はそこで、その井戸に土を満たして、すべての井戸を使えなくしてしまいました。そして10節、16節。そしてアイメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。追い出されたわけです。イサクは何も悪いことをしたわけじゃないんです。お父さんの井戸を受け継いで裕福になっただけなんですが、 イサクはそこですんなりと、はい、わかりましたと去っていきます。そしてゲラルの谷間っていうところに移り住みます。そしてここにもお父さんアブラハムの井戸があったので、それを掘ってまた水が出てきます。ところがまたもやその地に住んでいた羊飼いたちが、この水は我々のものだと争いを仕掛けてきます。それアブラハムはその井戸のことをエセクと名付けます。争いという意味です。彼はエセクの井戸からまた移ります。そしてまた井戸を掘ったらまた水が出てきます。そうすると同じようにこの水は我々のものだと、その地に住んでいた羊飼いたちが争いを仕掛けてきたので、その井戸をシテナとつけます。敵意、敵対という意味です。そこでイサクは、はい、わかりました、じゃあさようならと言って、また別のところに行って井戸を掘りました。今度は敵の妨害はありませんでした。そこでイサクはその井戸の名前をレホボテと名付けました。広々としたところだという意味です。やっと今まで追い詰められ追い詰められ追い詰められ、やっとホッとするところに来たのです。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださったっていうのです。さあ、イサクはあの繁栄の絶頂でペリシテの人たちの妬みを買って追い出され、さらに次から次へと争い敵対に会いながら、あっちへこっちへとですね、移り住んで、彼はその間当然の権利を主張しないで、争いを避け平和の道を選び取って、相手に譲って、また譲って、また譲って移動したのです。皆さん、そうしてついに広々としたところレホボテに住んだのですから、ああここに私たちはずっと住もうと思うのです。ところがイサクはそうしなかったのです。もちろんレホボテにいくらかは住んでいたと思うのですけれども、23節、彼はそこからベールシェバに登った。皆さん、イサクは分かったんです。このペリシテ人が次から次へとやってきて争いを仕掛けてくる、この執拗な敵対は背後に神様がおられることを、神様の御旨がそこに実は表されていることをイサクは見たのです。神様の鼻先ピューをですね、一回かではない、二回も三回も飛んでくる、このペリシテ人の妬みの敵対という鼻先ピューを繰り返し経験しながら、やっとイサクはハッと気づいたのです。どういうことに気づいたんですか。イサクは神様の約束の地から飢饉のために一時的に離れてペリシテ人の地に住んだんです。ところが思いがけない祝福をそのゲラルの地で得て、非常に裕福になってしまいました。すると一時的ということを忘れて、イサクはそこに居座ってしまったのです。神様の御心はあくまでも約束の地に住むということでした。しかし今そこから離れてみても、イサクは祝され繁栄し楽しく平安な日々を送っている。そうなんです。皆さん、私たちにとって厄介なのは、神様の御心から外れて離れて迷い出ても結構私たちは楽しいんです。平安なんです。物事がうまくいくんです。カンニングをしてとても良い成績を取って、みんなから褒められ、先生から褒められ、嬉しい気分になる。行ってはならない場所に足を踏み入れながら、しかも楽しむことができる。してはならないことをしながら快感をそこに感じる。家族を顧みることなくひたすら仕事に没頭して、その成功や多くなった収入に喜びを感じる。クリスチャンであっても、 神様の御心から離れたところに生きていても、そこに喜び楽しみを感じるということは、これは厄介な問題です。ヘブル人の手紙の11章の25節にモーセについてのところで、モーセは儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に迫害されることを選びというですね、ところです。ここに儚い罪の楽しみという言葉があります。儚いという言葉はついていますけれども、聖書は明らかに私たちに教えるのは、罪には楽しみが伴うということです。神様の御心から外れると直ちに苦しみがやってくるとか、直ちに痛みがやってくるとか、悩みが降りかかってくるとか、問題ばかりになるとか、いやそうじゃなくて、いやそれどころか、神様から神様の御心から外れたところで、あ、私がしたかったことはこういうことだったんだと思うぐらいに生きがいを感じたりしてしまう、これが問題なのです。よく言われることですけど、なぜハゲの特効薬が見つからないか。本当にですね、ハゲの特効薬が見つかればいいなと思いますけど、これだっていうもの見つからないのです。一昨日みつる君の散髪屋さんに行きましてですね、もうあそこに行くとですね、一生懸命みつる君はですね、私の頭をですねマッサージしてくれるんです。そしてこの後ろの方を押してくれるんです。そこは何のツボなんですかって言ったら、よく毛が生えるツボです、よくやっててくださいとですね、はい、いろいろとですね親切にしてくれるんで通っているんですけどですね、なぜでもハゲの特効薬は生まれないのか。よく言われるように、ハゲは痛くないからだっていうことだそうです。もしハゲが痛かったら、この痛みから逃れるために人は必ず特効薬を見つける、作り出すわけです。でも痛くないから、これなんです。罪、それは私たちに直ちに痛みを与えない、かえって楽しみ喜びをもたらす、そこに問題があるのです。罪を犯すと必ず即座にカーナビのように、あなたは今間違っています、あなたは間違ってますよとですね声がかかってこない。ですからどうしても私たちは神様の御心から外れて、そこに喜び楽しみを覚えて生きてしまう私たちには、どうしても神様からの鼻先ピューがなかったら気づけないのです。しばしば神様の、羊飼いである神様の鞭がヒュッと飛んできたり、羊飼いが持っている杖で頭をコツンとやられたり、どうしてもそういったことがなかったら私たちは罪の楽しみの中から目覚めない。神様を愛するがゆえに、神様の御心を思い出させるために、あるべきところに私たちを立ち返らせるために、そのことをなさるのです。その神様のイサクに対しての方法、イサクをそのあるべきところに返すための方法が、なんとペリシテ人の妬みだったのです。神様はなんとペリシテ人の妬み、妨害、敵対心、争いをさえも用いてご自分の道具となさったのです。神様が人の妬みを用いられるっていう例は他にもありますね。有名なもう一つの例はヨセフです。お父さんにチヤホヤされたヨセフは、兄弟たちからの反感を買い、妬みを買います。それで兄弟たちはヨセフを井戸の中に放り込んで、そしてエジプトに奴隷として売ってしまいます。妬みのためにエジプトに売られたんですけども、なんとそれは神様の素晴らしい道具として用いられたのです。エジプトでヨセフは王様の次の位にまで登って、そしてヤコブ一族、お父さんの一族を全部を迎えるという素晴らしい準備に、それを用いたのです。あなた方は私に悪を図りましたけど、神はそれを今日のこの日のために、良いことのために用いられました。妬みを神様用いたわけです。もう一つ思い出す妬みが神様に用いられた実例、イエス・キリストです。イエス様はなぜ捕らえられたんですか？なぜ裁判に訴えられたんですか？なぜ十字架にかけられたんですか？裁いた裁判官はすぐ分かりました。 この人には何の罪もない。訴えてきた人々の妬みのゆえだとすぐ分かりました。当時の指導者たち、宗教家たちはイエス様にみんなが行くのを見て妬んで、その妬みのゆえにイエス様を訴え殺したわけです。でも不思議ですね。人々の妬みによってイエス・キリストは十字架につけられることによって、私たちの救いのために十字架にかかられるというイエス様のこのクリスマスにいらっしゃる最大の事業、目的が達成されたわけです。妬みがイエス・キリストの十字架のために用いられたわけです。不思議だなと思います。私たちを導く博士たちの星にあたるもの、それはしばしば辛い経験や痛い思いや自分の思い通りにならない事柄の中に示されるのです。考えてみれば、東の博士たちが見た星、博士たちが星によって導かれてきたということはとても象徴的な思いがするのです。というのは、星は暗い夜に輝くのです。ですから博士たちが星を見て動けたのは夜だけなんです。星が見えない昼間、博士たちマタイ伝の2章で動いてますよね。でも見当外れのところに動いてしまいました。ヘロデの宮殿に入っていっちゃうわけです。本当に暗い夜にこそ初めて導く星が輝いたわけです。私たちにとっても、どうしてこんなことが私に起こったんだろう、どうして私はこんな暗い夜を経験しなくてはいけないんだろうっていう出来事の中にこそ、実はあなたを導く星が、神様の星が昇るのです。旧約聖書イザヤ書の55章の8節9節をその9のところに書き出しておきました。とても素晴らしい御言葉ですので、一緒に声を出して読んでみましょう。はい。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の思いと私たちの思いは異なっているというのです。私たちはしばしば自分の思いのままにならないとつぶやいたり、愚痴ったり、疑ったり、争いをしたり、怒ったりしてしまいます。しかし、私たちの思いと異なっている、それが神様の思い、神様の道だと知ると、私たちもハッとさせられるのです。その時、ご主人が病気の奥さんの脳血かなんかでですね、手足が不自由になっている、その不自由な手に、梨とナイフを持たせて、自分で剥けっていうのです。奥さんはこう言います。主人は剥いてくれないんです。私がやっと、皮を剥き終わるまでじっと見てるだけ、1時間も待っていてくれたの。それでその時思った、これが本当の親切なんだって。皆さん、手が不自由な奥さんの手に梨とナイフを持たせて自分で剥け、1時間じっとそれを横で見ているご主人の忍耐というのはすごいと思います。私だったら、私が病室に入ると、その病人の方だけで、不自由なその手で、一生懸命たどたどしく皮を剥いているのを見ると、私はさっと近づいていって、それを奪い取って、私が剥いてあげますと言って、剥いてあげて、どうぞ、切ってあげて、私の心の中で、ああ、病人のためにいいことしてあげた。私は親切だから。そんな快感をきっと感じると思うんです。しかしそれは、親切でも何でもないというのです。本当の親切は、病人の思いに反して、 皮を剥いてやらないことにあるというのです。この奥さんは最初剥いてくれないっていうことで、なんで？でもこれが本当の親切なのだと分かった。神様はまさにこのように私たちの思いに反して皮を剥いてくださらないお方です。イサクの場合そうです。イサクは間違ったところにずっといたんです。ですから神様は簡単にイサクに呼びかければいいんです。イサク、あなたはゲラルに長く居すぎますよ、早く約束の地に帰りなさいと神様一言言えば彼はわかるはずです。でも神様はそれをなさらないで、辛い辛い経験、ペリシテ人の妬み、争い、敵対という経験を繰り返し繰り返しさせながら、イサクが自分で気づく、自分でハッと我に帰るのを神様は1時間2時間いや何年でもじーっと待っているお方、これが神様なのだというのです。今朝あなたの日々の歩みの中で、人生の中で思いのままにならないことは何か数え上げてみましょう。自分の思い通りにならないこと、夫婦の問題、親子の問題、嫁姑の問題、職場の人間関係の問題、経済の問題、仕事の問題、健康の問題、自分の思いのままにならないことが何と多くあるでしょう。私たちはそのような思いのままにならないことを何とか解消して思いのままにしようと思うんです。でも実はそのあなたが数え上げた思いのままにならないことの背後に主がおられるのです。あなたの思いとは異なる、あなたの思いよりもさらに高い神様が、あなたの思いにならない、思いのままにならないその背後から実はあなたを呼びかけ導いておられる、そんな神様、暗闇の中にこそ輝き出る、そしてイエス様へと導く星があなたにも昇っていることを今日しっかり見て立ち上がりましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。